こんにちは、スピリチュアルコンサルタントのまさみです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しています。2009年スタートなので今年で11年目になります。新たな10年目の取り組みとしてポッドキャストを始めました。日常に役立つここだけのスピリチュアルの話ができたらと思っています。ブログでもスピリチュアルセッションでの話や受け取ったメッセージをシェアしているので、よかったら合わせて読んでみてください。ポッドキャストの聞き方ですが、私のホームページから聞いてくださっている皆さんはダウンロードというボタンをポチッとしていただくと、文字通りデータがダウンロードできるので、それで聞いていただくとストレスなく聞いていただけると思います。はい、では今日はですね、2020年6月17日に挙げた2020年以降の人間関係の変化と、一瞬の2020年以前の逆戻り期間の過ごし方というブログの、より詳しい説明をしたいなと思います。とですね、ブログでも結構書いてたりするんですけれども、2020年からこうガラッとルールというか世の中のベーシックなものが変わってきますよという話をしてると思うんですが、人間関係とかもね、どんどん変わっていくみたいなことをよくセッションでも受け取るんですけれども、あのアプリケーションのイラストレーターってあるじゃないですか。あれって同じ絵なんですけど、レイヤーが違うと、なんていうかな、お互い干渉しないっていうレイヤー的なあるじゃないですか。あれみたいに物理的に横にはいるんだけど、本人の状態、波動の状態と魂の目的、目指すところが違うと、隣にはいるんだけど物理的には接触してるんだけれども、そこに関係性があまり深く発生してこないっていうことにどんどんなっていくので、より自分の魂の目的とあと波動の状態で引き合う人たちがどんどんどんどん、集まっていくっていう感じになってくるんだってことを私は結構受け取っていて、でちなみにその魂の目的とか波動の状態が違うから、私の方が上であなたは下で、あなたの方が低俗で私の方が高等でって話は全くなくって、それぞれなんだろうな、同じ大学に行ってるんだけど、法学部と社会学部と理工学部と、なんかね、経済学部は学科が違うから同じ大学には行ってるんだけど接点がないみたいな感じで、同じ地球っていうところで学んでるんだけど、学ぶテーマが違うと、まあ、普通にしてたらあんまり関わんないみたいなことにどんどんなってくるよ。まあ前からね、そういうところはあったと思うんですけど、よりそれが如実に現実に反映されてくるよっていうことをよく言われます。で、2020年からは2019年以前よりも圧倒的に本当に自分が日常出してる波動なんていうか、バイブレーションだから、自分がどういう一番イメージつきやすいのっていうと、どういう感情でいることが多いかによって似たような感情の状態が多い人と、引き寄せ合うので、ご機嫌に暮らしている時間が長い人はまあ同じようにそうだし、怒りに飲まれてる人はまあ怒りで呼び合うし、悲しみは呼び合うしみたいな感じで、ご自身の波動の状態で呼び合うっていう軸と、あと魂の目的、何を学びにここに来たのか、どうなりたいのか、勝負、戦うっていうテーマをしに来てる人はやっぱり戦うっていうテーマの人と一緒に戦うってどういうことなんだろうってやるだろうし、調和とかを融和とか融合とか学びに来た人は、それをチャレンジしに来た人たちと関わることが多くなるし、獲得っていうのを学びに来た人は、体験しに来た人は獲得っていうことを体験に しに来た人と関わることが多くなってくるしみたいな感じで、魂の目的、何を目的としているかっていうのと、まあその中でも波動の状態、この二軸で割とどういう人と関わって深い関係を持っていくかっていうのが決まっていくので、なので大事なのは、外を作るのは内側っていう事実にとにかくいち早く気づいて、どういう場所に行きたい、どういう人と出会いたいっ て外ばっかり見るんじゃなくて、私自身がどうありたい、どういう状態でいたい、何を学びたいっていうことにすごく注力すると、おのずとそれに沿った仲間とか学びのテーマとかが与えられていきますよってことなので、特に2020年以降はより一層外に目を向きすぎて内がおろそかになっちゃうと、意味がないので、外、現実を作っているのは内側だっていう事実をとにかく忘れないようにするっていうのが大事ですよっていう話を結構されてるんですけど、ちょっと面白いなと思ったのが、私2020年っていうのが2020年の2月過ぎたあたり、まあでも正確には3月ぐらいからエネルギーがガラッと変わりますよっていう話をして、7月の私はピンポイントに29って受け取ったんですけど、まあ7月の下旬ぐらいにまたガラッとちょっと世の中の流れが変わりますよって受け取ったよってブログでも書いたと思うんですけど、それが面白いな、昨日のセッションで受け取ったんですけど、面白いなと思ったのが、2020年の7月の末から12月の中旬って私は受け取ったんですが、まあちょっとここはね誤差があるとは思うんですけれども、7月末から12月の真ん中ぐらいまでちょっとね2020年以前に戻る感じになるそうなんですよね。でこれ意味があるみたいで、なんか3歩進んで2歩下がるみたいな感じで、ちょっと2020年の試食じゃないけどお試しでこんな感じで世の中変わっていくからねっていうのを体験させられて、じゃあちょっと以前に一旦戻ってみましょうっていう期間があると、そうすると何ていうのかな、一回新しいものを体験すると体験する以前には戻れないじゃないですか。そんな感じで一回2020年以降を微妙に体験しちゃってる私たちとしては、また2020年以前に戻された時に以前は感じなかった違和感を結構感じることがあるそうなんですね。でそういう違和感にすごく違和感をちゃんと感じて、これやっぱりちょっと嫌だなと思うことがあれば、2020年の12月中旬以降だから、まあほぼ21年以降ですよね、にそれがしっかり自分の人生の中で変えていけるように調整する期間にしなさいって結構その方言われてたんですよね。でこれはその人特有じゃなくて、これ全体的なメッセージだなと思ったので、ここでシェアしようと思いました。で例えばで言うと、例えばですよ、サラリーマンの方とかだったら月曜日から金曜9時から、そうだな、東京の忙しい人たちとかだったら10時とか、場合によっては会社出るの11時とかになるじゃないですか。お家帰ると12時じゃないですか。まあ、しょうがないなと思ってたとしますよね。それがリモートワークが始まったら、あれこれなんか、毎日あんなにぎゅうぎゅうの、ね、電車の中に入って通勤してたけど、ちょっとまた同じことするの嫌だなみたいなことを、以前だったら、まあ、潜在的には嫌だったんだろうけど、それは正直変わることないしって諦めたところが、これなくても成り立つなと思った時に、わざわざこれあと何十年も同じことするの嫌だなってもし思ったんだったら、例えば会社自体がまたリモートワークがなくなって出勤になった時に、出勤するもしくはリモートでもいいじゃないかっていう二択になんないのかっていう働きかけを社員で会社にしてみるとか、あとは、まあ、そういう会社じゃないなと思うんであれば、リモートで働くことも OK な会社にちょっと転職を考えてみる、すぐ動けって言ってるわけでは全然ないんですけど、もうちょっと自由度の高い環境っていうのを選ぶっていう人生もあるんだなっていうことでちょっと動いてみるとか、あとは家族の時間結構増えたりもしたじゃないですか。家族ってすごい、私こんだけ人がいるのに隣に行ってても嫌じゃない人と会うって結構すごく珍しいことだと思うんですよね。気が合うから家族になったわけで、その一番結構気が合う人と家族を成立させるために離れなきゃいけないことって普通に結構あったじゃないですか。 家族を支えるためにパパだけ海外に出張しちゃうって 長いこと会えないとか、なんか地方、東京とどか地方とか単身赴任で会えないとか、前はしょうがないって思ってたけど、なんか今回のそのコロナの件とかで家族が長く一緒にいる時間とか取れたりとか、逆に取れたりとかした時に結構楽しいなとかいい時間だなって思ったら、こんなに気の合う人と気が合うから一緒になったのに、家族というものを維持するために離れるっていう選択肢を受けしてたけど、もしかしてこれ離れないで、別のことを何か変えると、例えばね、住んでる場所を変えるとか、仕事の仕方を変えるっていうことだけで、もしかしたらもうちょっと一緒にいる時間が増えると、また違う人生の選択肢ってあるのかもしれないなみたいなことをちょっともし思ったとしたら、それを真剣に家族で考えてみるとかっていうのも大事なんじゃないかなと思います。他、そうだな、例えば、そうだな、本当に東京じゃなくても働けるかもしれないみたいなことを思った人やっぱ多いはずですよね。私とかだと、私一人っ子なんですね。で、夫は、まあ、兄弟いますけど、まあ、多分夫の親も私、まあ、一人っ子っていうのもあるので、私の両親も私と夫が見ることになるだろうなと思ってるし、まあ私は見ようかなと思ってるんですけど、そうなった時にちょっとね、私年の差がある夫婦なので、最後多分一番若いのがうちの母親なので、まだ60代なので、まあね、そうなるかどうか、何の話してるんだろうかって分かんないですけど、最後は多分母親を見に地元に帰んなきゃいけないなと思ってるんですけど、そうなったら東京でお仕事ができないから、仕事を辞めなきゃいけないのかなとか考えたりとかしてたんですけど、で割とね、介護離職とか結構聞くじゃないですか。介護するために仕事辞めなきゃいけないとか聞きますけど、今回もしかしたらわざわざ辞めなくても、リモートでできる仕事っていうのをやれるように自分自身がね、仕組みを作ったりとか、もしくはそういう対応をしてくれる会社、今後どんどん増えてくると思いますから、そういうリモートっていう仕組み、リモートで仕事をするっていう選択肢が一つ増えたとしたら、東京ってところに縛られないで、もうちょっと柔軟な感じでキャリアのイメージ持てるよなって考えると、でも早めにちょっとそれが叶わない職場なんだったら、さっき言ったみたいに職場に、それを働きかけるって手もあるだろうし、まあ、もうそういう対応に今回をきっかけに変えていった会社に移るっていう手もあるだろうし、まあね、私みたいに組織に属してない人だったら自分自身でそういう融通が効くように何か自分の側の仕組みみたいなのを整えるっていうことを準備するみたいなこともやってもいいんじゃないかなと思います。とにかく一瞬半年って結構長いですからね。半年間前に戻ると、なんだこのまんまあの時の変化は一時的で、またこのまま前に戻るのかって思っちゃうかもしれないんですけど、それは違うっていうふうにすごくはっきり言われてたので、過去に一旦戻るからこそ気づく、もう過去には戻れないぞと思ったことは、2021年以降に、までに、それを変えていくっていう動きをするとした方がいいよということを言われてました。で、同じようにそのまた元に新しいものを一回見せられて、でもう一回古いものを見せられて、さあどうするって言われた時に、選択がね、人によって全然違ってくると思うんですね。右行く人もいれば、左行く人もいれば、斜め上行く人もいれば、斜め下行く人もいるっていうのが、選択が結構パキッて分かれるはずなので、今までだったらすごく分かり合ってたんだけど、ちょっと合わなくなってきたなとか、ちょっと大事にしているものが違ってきたなみたいな形で、お友達同士とか人間関係の違和感も出る可能性はあります。そうなった時に、ちょっとなかなかこの時点で違うなと思った人と今後やっていくのは、 すごく大きいタイミングなので、ね、難しい可能性があるので、そういう時に執着せずに絶対同じところに行こうよっていうわけではなくて、まあ選択が違うっていうことで、選択が違うなりの付き合いだったりとか、もしくはいつかその別れた道がね、どこかでつながっていることでもこともあるかもしれないので、その時を執着せずに待つみたいな形で、結構人間関係が変わる可能性もあるので、その時に執着して私の選択の方が正しいからこっちに来るべきだとか、逆にそういうことを言われた時に揺らぐとかをする必要もないよみたいなことを言われてました。はい、ちょっとね、前回まで重たい内容が続いたので、今日はさらっとこんな程度で、これぐらいの内容でお話しした方が皆さんも気楽に聞いてもらえるかなと思ったので、今日はこのあたりにします。ちょっとまとめると、2020年から新しいね、本当にサッカーやってたのが野球、まあ逆でもいいですけど、野球やってたのがサッカーやるぐらい、ルールが本当に変わってくるぐらいガラッと変わって、それはもうあと何百年と続くんですけど、一時的にこの変化のタイミングで3歩進んで2歩下がる、5歩進んで3歩下がるみたいな形で、行ってはちょっと返し、行ってはちょっと返しっていうのがしばらく2022、2023年ぐらいまでの間にちょこちょこあるみたいで、その第一波みたいなのが、2020年の、7月末から、私は、まあ、末って聞いてるんですけど、末から12月の間の、まあ、約半年ぐらいの間あるので、この間でちょっとこの 3,4 ヶ月で感じた新しい世界の息吹みたいなのを感じた上で、もう一回古い時代、世界に戻った時に感じた違和感っていうのをすごく大事にして、いやもうこれはやりたくない、こう、もうこれは何ていうのかな、我慢することができないとか、受け入れることができないとか、一回これおかしいと思っちゃったら、もうおかしいとしか思えないよと思ったことは、改善していったり、おかしいって素直に思ったり、自分の2021年以降にそれが、我慢するって形ではなくて、改善された形で、運用できるように変化をつけていくっていう動きをこの半年でしていくっていうのが大事ですよと。で、同じようにこの、新しい世界をちょっと体験して、もう一回古い世界に戻されて、どう、違和感あるみたいなので、それぞれに違和感を感じるポイントがやっぱり違うはずだし、選ぶ選択も違ってくるので、人間関係がガタガタとこう変わる可能性はあります。すごく気が昔は合ってたんだけど、なんかちょっと合わなくなってきたなとか、気は合って大好きなんだけど、大事にしているものとか方向性が違ってくるなってことは大いにあり得るので、その時に執着をしちゃって、私の道に来いだったりとか、あなたの道は間違えてるみたいなことをするのは結構いらぬお世話というか、あと人のね、人生に選択に口出しすることはやっぱりどうしてもできないので、まあね、それが例えば旦那さんとか、まあ、ビジネスパートナーとか深い関係の方はしっかり話し合う必要はあるとは思うんですが、ただ道が違った時は執着しすぎたところで何も意味をなさないので、その選択は違うんだけれども、人としては、ね、好意を持って接することはできますから、そういう関係性で行くのか、もしくは本当に目指せる方向が一緒でなければできないことをやる間柄のなんか関係なんだったら、そこは調整すべきだし、あまりにも違う、人間的にもそんなに好きじゃないってなったら別れる必要もあるし、ということで人間性と選択はちょっと分けて考えながらも、その人間関係の微調整とか距離感の微調整っていうのも必要になってくるよみたいなお話でした。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。皆さん今日も一日お過ごしください。失礼します。